皆様こんにちは、今日はクリスマス特別としてヨハネによる福音書から人となって来られた神と対してお話をいたします。その御言葉をまずここでありますのでちょっと読んでみましょう。ご一緒にお願いいたします。言葉は人となって私たちの間に住まわれ、私たちはこの方の栄光を見た。父のもとから来たわれた一人子と人の栄光である。この方は恵みと誠にておられた。クリスマスの意味というのは皆様よくよくご存知のようにキリストが誕生されたということが中心です。貝羽桶に寝かされたこの赤ちゃんがクリスマスの中心で、2000年前に歴史的な事実として起きたことはご存知だと思いますし、この一人の赤ちゃんのために全世界がこのクリスマス一色になってしまう。すごいことだと思います。改めてすごいなと。そのすごさの背景には、このヨハネが言っている、この赤ちゃんが人類の救い主とヨハネは宣言して、神がご自分を人々に表す手段として、聖書と、それから自然、大宇宙の自然と、また神ご自身が人間となったこのキリストの三つのこの啓示を使われたその一つの出来事がクリスマスであります。で、御言葉というのは聖書ですけれども、そしてヨハネは言葉は人となって私たちの間に住まわれたと言って、この福音書を書いたヨハネという方は、あるその歴史的な学者によるとイエスと多分いとこ同士の関係であったろうと、イエスの母マリアとヨハネの母サロメは姉妹ではなかったかというようなことが言われておりますので、きっと小さい時からヨハネはガリラヤの漁師ですよね。でイエスはナザレで、育ったわけですけれども、主イエスはですからヨハネちゃんイエスちゃんと遊んだ時があったかなというようなことも、そういう本当に人間としてイエス・キリストが育たれたという背景をよくよく知っているこのヨハネがこの福音書を書いているわけです。で、その言葉は人となってということは神が人間となってと言い換えてよいわけです。で、彼は私たちはこの方の栄光を見たと、神に関する言葉栄光というのを使っております。で、イエス・キリストとこのヨハネは3年半の間、十二弟子の一人として生活を共にし、イエス様の福音を耳にし、そしてそのイエス様の生活を共にし、イエス様のあらゆることをいつもそばで見、聞き、そして目にしたことを忠実に聖書に書いて残したのがヨハネによる福音書です。で、彼自身はキリストに最も愛された弟子と自称しているんですね。聖書にもヨハネの福音書にも書いております。で、その彼がキリストはそのイエスちゃんは神なんですよってちょっと砕けた言い方ですけども、私がよくよく知っている、小さい時から知っているこのイエスキリストは神なんだと宣言しているわけです。で、このヨハネの福音書の特徴というのは、見るとそれから信じるという言葉が多く使われているのが特徴でございます。で、見ずして信ずる者は幸いですと、他の言葉にもありますけれども、ヨハネは私は見た、だから信じてくださいとヨハネの福音書に書いてございます。で、今日はその神が人間になる、ちょっと私たちの小さな頭では想像できないようなことが2000年前に実際に起きたわけですけれども、本当にそんなことがあったんだ。じゃあその理由は何？その理由について今日は考えてみたいと思います。その理由が述べてあるのがヘブル書の2章の14節から18節に書いてあります。ちょっと長いので読みませんけれども、そのヘブルの2章の14節から18節を見ますと、そのイエス様が神である、 で、人間となってこの地上に生まれてくださった理由は3つあるんだとまとめられてあります。で、その1番目は人類を死の奴隷から解放するため。このように御言葉はヘブルの2章の14節に書いてあります。そこで子たちは皆血と肉と思っているので、主もまた、主イエス・キリストですもまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。血と肉、肉体ですね。これはその死によって悪魔という死の力を持つものを滅ぼし、一生涯死の奴隷につながれて、死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでしたと、死からの解放を宣言しております。で、二番目は、人類を罪から解放するためですと理由を述べております。2章の17節ヘブルの2章の17節に、そういうわけで神の子のことについて憐れみ深い忠実な大祭司となるため、主はすべての点で兄弟たち、人間ですね、私たちと同じようにならなければなりませんでした。それは民の罪のためになだめがなされるためなのですと書かれております。3番目に、神が人間になった理由の3番目は、人類を生きる苦しみから解放するためでありました。ヘブルの2章18節に、主はご自身が試みを受けて苦しまれたので、試みられている者たちを助けることがおできになるのですと。私たちにとって死、罪、そして生きる苦しみというこの三大大きな命題というものに対する解決として、神が肉体を取ってこの世に生まれてくださり、人間となってくださった、その三つのからの人類を救うため、解放するために人として生まれてくださったと、ヘブルの手紙はその理由をはっきりと述べています。で、私がなぜ今日この御言葉を開かせていただいたかと言いますと、最近この私の身の回りに病で苦しむ方が多くございます。若いことと元気であることがどんなに素晴らしいものか、感謝しなければなりません。ここに若い方もたくさんいらっしゃいますけれども、でもややに年を取ってくると、話題は病気の話が多いと言われています。肉体の衰えは誰にもやってきます。いかに多くの方々が肉体のトゲと戦っているか、私たちも主人のがん経験を通して知ることができました。本当にいろいろな方が、私の親族の中にこれこれが、私の兄が、私の弟が、私の母が、本当に多くの方が肺がんをしたとか、いろいろながんをしたとかというお話をして、そして本当に励まして、こういう時はこうなさるといいですよと、本当に多くの、助けの言葉をかけてくださいました。で、やはり弱さの中にいると、人々は私たちのその対してご自分たちの経験を語ってくれるんだと、本当にそういうものなんだということを、このところを通して、主人のがん経験を通して、感じております。また、私事で恐縮でございますが、今年96歳になります私の母にも、やはり同じように左腎臓に大きながんを抱えております。大きさは9センチ。ということです。で、その3年前に突然発見されて、もうその時はもう93歳ですから、手術は無理ですねと言われました。年齢もありますし、がんもかなり大きかったため、手術はやめまして、幸いなことに痛みはありませんが、その気丈であった母ですが、今年ぐらいから突然ガクッとこの体調を崩しまして、介護度2から4にぐっとこの上がりまして、寝たきりになってしまいました。幸い良い介護施設にお世話になっておりますので、その面では感謝しております。肉体の衰えとともに地方の症状が出てきたりするのを見ると、人の この肉体を持った人の限界を深く思い知らせていられております。でこれは誰でもが通る道であります。でここで特に、一人の私の友人についてお話をしたいと思います。彼女の名前はジョーンと言います。ケニアに宣教師となってナクロの町に教会開拓をしているときに彼女と会いました。もう25年以上も前に知り合った長い間続いた特別な友人であります。彼女は小児科医です。でご主人は眼科医でありました。医療を通じてケニアの人々に神の愛を伝えるという医療宣教師でありました。で私たちの関係する教団や提携しているアメリカの宣教団とも関係のない独立した宣教師でありました。で、3人のお子さんがおられまして、そのお子さんの年齢もちょうど我が家の子供と同じぐらいでありました。でナクル近郊のイギリス系の学校も同じでありましたので、そのようなわけで非常に親しくお付き合いをさせていただきました。で、特に彼女ですね、彼女から多くのことを学びました。皆様もこれから私がお話しすることにきっと驚くと思いますが、アメリカ東部の保守的な勇者ある教会の出身でありました。ナクルのフラミンゴ羽工場の一室で礼拝を守っていた私たちの教会に、その由緒ある教会から私たちのこの小さな開拓間には、もないその羽工場、普段は フラミンゴの羽を、小さじに作り、急にその日曜日に椅子を並べ替えて、礼拝の場所にするというのですから、もうその羽の埃が悶々とこう立っているような埃だらけの場所でございましたけれども、その教会に教会席を移してくださると申し出てくださったのです。とても信じられないことです。本気でそのように言ってくださることに私たちは感激しました。で、彼らが私たちの教会を選んだ理由は、その東部のアメリカ東部の教会、由緒がある教会では子どもさんたちはこのスーツを着てですね、ネクタイをバチッと締めて、礼拝の始めから終わりまでちゃんと座っては黙って座ってなければいけない、そういう教会であったそうですけれども、うちの教会に来て子どもがぴょんぴょんぴょんぴょん跳ねて、自由に出入りしているのを見て、あ、これはいいと思ったそうです。で、やはりあのぐらいの自由はないといけないということを思われたそうで、ここにうちの教会に子どもたちも出席して、共に交わりを持って、主のために御用をされたいと願って、教会席を移す申し出をしてくださったんです。で、大いに感謝している私たちに冷や水がかけられました。同僚の米国婦人宣教師が、こうおっしゃいました。彼らのお宅にお邪魔したとき、ビールジョッキがあった。飲酒をする人たちを私たちの宣教団では受け入れられないというクレームでした。これにははたと困りました。そのことを主人といろいろと議論した挙句、やはりこのご夫妻にそういう事実があることを申し上げなければならないと正直に申し上げましたときに、驚くような答えが返ってきました。ご主人曰く、奥様は飲まないんですよね。でご主人曰く、私は細かい目の手術をした後、寝る前に一杯のビールを飲んで疲れを癒します。しかしそれが許されないのであれば、ナクルの教会員として在籍する間はこの習慣をやめますとお約束してくださったのです。本当に彼はそのお約束を守られました。ただただ頭が下がる思いでした。なんという謙遜さと真実さでしょうか。深い深い感銘を受けました。で、二番目に、私は彼女の口から人の悪口を聞いたことがありませんでした。非常に社交的な人で、もうナクル中の人が彼女の友達ではないかというくらい、一旦彼女が家庭パーティーを開くと、山ほどの人が集まってきました。それほど人にも愛された人ですけれども、悪口を聞いたことがありません。そして三番目に、 どんな人も分け隔てなく受け入れてくださいました。日本の外で生活されると経験されると思いますが、人種的な偏見というこの見えない壁にぶつかる場合がままございます。しかしこのご夫妻、ご家庭にはそれらはありませんでした。我が家の末娘は、ジョーン、彼女はエンジェルだと言います。今でも言っています。そして4番目、彼女は自分の弱さをそのまま正直におっしゃってくださる方でした。ナクルでの医療活動を終えて米国に帰国して、南部の大きな病院でお仕事をされていて、5、6年ぶりにケニアのナクルを訪問してくれました。ナイロビまでお迎えに上がり、ナクルへの路上で突然彼女は苦しそうな声で自動車を止めて、私はちょっとした物陰に隠してくださいとおっしゃったのです。あ、そうだ、きっとお腹を壊されたのだと直感した私は助けて差し上げました。その時の彼女の言葉を忘れません。 I am not anymore an African、 私はもうアフリカ人じゃないのねとおっしゃったのです。とても寂しそうでした。で、その頃から体の不調が現れておられたようで、後から聞きますと、どうも癌をお持ちになった、癌があったということでございます。で、この言葉の中に彼女は宣教師としての資質、本当に自分はアフリカ人の一人だと思ってご奉仕をされてた、だから人種的な偏見どの一つも感じることがなかった、心の広い方でございました。また5番目に、ご自分の家庭を深く愛された方でした。ご主人はじめ3人のお子さん、そしてケニア人の女の子を養子に迎えました。本当に麗しいご家族でした。毎年クリスマスカードはその家族写真であります。6番目に、感謝をよく表す人でした。私の手作りのクッションカバーや、その他細々したものをよく覚えていてくださり、丁寧なお礼状を必ず一言添えてくださいました。それも何年経ってもそうなんです。忘れないんですね。7番目、このようなクリスチャンとして本当に麗しい、また医療宣教師として再びマダガスカルというケニアの向こうのインド洋の向こうに大きなマダガスカルという島がございますが、そこにもう一度医療宣教師として戻って宣教師をしているということが分かりました。しかし音信が途絶えがちになりました。で、あなたたちの E メールアドレスをなくしたからもう一度教えてなどというカードも残っておりますけれども、その後私たちも忙しさにかまけて、いつも忘れない人ですけれども、ジョーンたちはどうしてるだろうと思いつつも、その音信不通が、どうして回復したらいいかということがなかなか実現できなかったときに、ついに、今年、今帰国しております末の娘が突き止めてくれました。彼女は2007年に昇天しておりました。そのことを知ったときに、本当に私は、ああそうだったのか、やはりがんが悪化して亡くなったんだなということが分かり、コネクションリンクのそのジョーンがいなくなったゆえに音信が途絶えたんだなということが分かりました。彼女の昇天の事実は私にとってショックでありました。うすうすがんであると聞いていましたが、彼女の死という事実が今日の今日の御言葉へと私を導いてくれました。人間の最大の敵である死と人間は戦えないという事実です。誰もが死んでいくのです。どんなに良い人も例外ではありません。ただ一人キリストのみが十字架上で死んで3日目に復活されたことを通して、私たち人間を死の恐怖から解放してくださるのです。キリストは死に打ち勝ちました。信じる者には永遠の命と復活が約束されています。大きな希望を持って肉体の死に臨むことができるようにしてくださいました。感謝です。 彼女と天国で再び会える希望をキリストは与えてくれています。ご自分の復活を通して私たちも同じように復活することができるお約束をしてくださっています。なんと感謝なことでしょう。本当にイエス様を信じた時、私は高校3年生でしたけれども、大学時代のある兄弟との会話、僕は死がとても怖いんだよと言ったことに言った方に対して、私は一つも怖くないという言葉が大変ショックだったということで、彼はその言葉から自分もクリスチャンになったという証をしてくれました。一番目、本当にキリストがは人間を死の恐怖から解放するために死んでよみがえってくださる、そのために人間の肉体をお持ちになられました。二番目に、罪からの解放のためにキリストは肉体を持ってこの世に来てくださいました。聖書の言う罪とは何でしょう。それは神を神として信じないことです。神から離れた生き方をし、自分が神であるという哲学で生きることです。その結果、人は弱く醜い面を持ってしまいました。自分さえ良ければという利己主義者であります。このような生き方の結果は、いろいろな心の問題や人間関係への破壊へとつながっていきます。惨めで孤独な人生となってしまいます。この心の歪みをキリストは、ご自分の罪のないこの人間性をもって全人類の罪をご自分の肉体で一身に引き受け、身代わりの刑罰を十字架の死を通して受けてくださいました。その結果、全人類は神の前に十字架を通して神に許され受け入れられるようになりました。これが贖いという意味です。この贖いを信じるとき、神の前に罪のないものとみなされるのです。これが罪からの解放です。人にとって自分を自分の罪から解放することは不可能です。神の方から解放の道をキリストの十字架を通して開いてくださいました。これを恵みと言います。神の恵みは今も豊かに注がれています。クリスマスのこの時こそ、この恵みを大いに感謝したいものです。先のお話ししましたジョーンは利己的ではありませんでした。時々困った時は、悲しい顔をちょっとする時がありましたが、彼女は本当に神により頼んだ生き方をした人でした。贖いを知っていた人でした。3番目は、生きる苦しみからの解放です。人はどんな人でも苦しみを持っています。それは人として生まれてきた以上避けられない問題です。みんな違うように、みんな違う苦しみを持っています。神は公平です。誰一人苦しみのない人はいません。人生の苦しみを理解し、解決と逃れの道を神は備えてくださるお方です。なぜならキリスト自身、人間として苦しまれたからこそ私たちを理解できるお方です。神が私たちの助けとは、何という力強い励ましでしょうか。ダビデ以下、多くの聖書の人々は、神こそ苦しめる時の意図近き助けと証ししています。神は今も現実に働いて、私たちの生活の中に入り込み、いろいろな形で助けてくださるのです。感謝感謝です。ジョーンは今も天にあって安らかに苦しみから解放されて、あの輝かしい笑顔を持って主と共に休んじていることでしょう。喜びと感謝を持ってクリスマスをお祝いいたしましょう。人となってくださった神に栄光が、地には神を信じる人々に平和がありますように。天のお父様、今日はキリストが人となってこの世に肉体を持って人と住んでくださった神であるということをお話しさせていただきました。その目的は本当に、死と罪と苦しみからの解放のためであったということでございます。どんな人も死に、本当に罪の問題に悩み、人生の苦しみに遭いますけれども、キリストは信じるときにその解決を与えてくださることを本当に感謝いたします。その方が肉体を持って生まれたことのクリスマス、お祝い、 本当に全世界が祝うのは当然なことでありましょう。心から感謝いたします。主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。